ワンドロートーク。
この放送はワンドロー木更木がアナログゲームに関するゲストを招いて雑多なお話をする番組です。はい、ワンドロートーク第67回を始めます。こんにちは、ワンドロー木更木です。ですね、まあ、12月13日に今収録をしております。まあ配信しているのはちょっと後日だと思うんですけれども、師走ですね、12月、師匠も忙しくて走ると、そんな忙しい時期なんですけれども、まあなぜこうやってね収録をしているかと言いますと、まあ、この忙しい時期にゲストに来たいと手を挙げた方がいらっしゃいまして、忙しいのになぁとこの前振りは、しろと言われたんでしますが。はい。全然忙しくないんですけれども、ゲスト来ていただいた方がなんと、二人もいらっしゃいます。お一人ずつ、サークルが別なので、ちょっと自己紹介軽くしていただけるといいかなと。じゃあ、どうぞ。
はい。湘南ロケッティアのグラムです。
と、
はい。六角団子の団子です。
の、お二人です。ありがとうございます。
はい。
よろしくお願いします。
じゃあ、ちょっとね、なんか、聞いてる方、派手なって感じだと思うんですけど、この3人で今日はやっていきますので、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
お願いします。
はい。ということでですね、ゲスト来ていただきました。ありがとうございます。遠い感じではないのかな？
はい。
そこそこ。はい。遠いところで、来ていただきまして、2サークルなんで、別々のサークルなんですよね、こちら。
はい、
はい。なので、まず、湘南さんから、湘南さんの自己紹介をちゃんとしていただけますか？
湘南ロケッティアーズの、
はい。
というサークルの僕はメンバーで。
あ、メンバー。実際は何名のサークルさんなんですか？
3名って聞いてるんですけど。
3名。
僕入れて3名。
はい。
で、リーダーさんともう一人広報の方がいて。
広報がいて。はい。
リーダーさんとしか会ったことはないんですけど。
そういうサークルさんなんですね。はい。で、グラムさんは何をされてる感じなんですか？湘南さんで。
湘南ロケッティアーズのマニュアル担当、マニュアル監修をしております。
監修。
はい。
テストプレイとかもちろんされてますよね。
はい、テストプレイもしてます。
で、主なメインのお仕事としては、マニュアル監修がやってると。
はい。
はい。では、湘南さんって言えばっていう感じなんですけれども、やっぱり、イメージ、ウサギですよね。
ウサギです、
ね。イメージは僕のイメージ、勝手なイメージなんですけれども、やっぱウサギのドット絵のキャラクターのイメージがすごい強いんですけど、
はい。
実際はそんなことないんですか？
ウサギのゲームとペンギンのゲームの二軸で言っている感じはします。
なるほど。確かにありますね。はい。
それ以外の、歴史もののゲームも、
出してますね。まあ、それはなんか、ポリシーとかそういうところがあるんですかね。あ、てか、あれですよ、その前に、最初か、これって読んでいいんですか？僕が読みます？僕読んでも面白いですかね。
そうです。
はい。
読んでもらって。
湘南さんのね、この概要がいただいたということで、ちょっと紹介させていただきます。
ワンドロートークに出演するので、何か宣伝したいことはないですかってメールを送ったら返ってきたものです。
はい。湘南ロケッティアーズというサークルについてですね。代表湘南と3人ぐらいのメンツが、もともとコミケで同人誌書いてて、ある日、合同誌を持ちかけた、オタサーのメンヘラ姫の大暴走の末、多大なとばっちりを受け、大分裂を起こし、サークル解散。それから単身立ち上げた個人サークルという呪われた歴史を持つ。サークル名は決起の時に、記念として湘南の海で、ペットボトルロケットを打ち上げたことに依頼する。あ、由来する、ごめんなさい、由来する。というサークルですね。マジっすか？
僕は全然知らなかった。
後から聞いた話です。
僕入団したのは去年なんで。
決起の、はい、ゼロ話ですもんね、これね。
そうね、10年前くらいの話だと思います。
このメンヘラオタさんのね、サークルの姫と何があったか気になりますよね。
なんか触れちゃいけないのかな。
あ、触れちゃいけないということで。
メンバーとしても。
じゃあ、詳しくは聞けないということで。はい。こういうサークルさんですと。全然わかんねえじゃねえかっていう感じなんですけど。
まあ、ゲーム制作サークルということで、
はい、
10年くらいやってるって聞いてます。
10年くらいやってるんですね。結構古いな。10年。今2015年だから、2005年あたりから。
そうですね。
じゃあもうでも最初の場所って、 ゲームマーケットだったんですかね。コミケなんですかね、やっぱ。
最初の頃はデジタルゲームを作っていて、
はいはい、
最近アナログに転向したっていう話を聞いてるんですけど。
確かにそれを
僕も入団去年なので分か
った、ね。しかも広報担当じゃないですもんね、グラブさんね。
そうです。
はい。という、湘南さん。で、結構、多作というか、作品数は多いですよね。
そうですね。1回のゲームマーケットで2回、2個とか、出してるのかな、
うんうんうん、ブログを見る限りだと、その公式ブログですね。ゲームマーケットの。うさぎのタロット、シラストピア、うさぎの都市計画、うさぎのカレー、うさぎの黄金時代、冷静ペンギン、蜃気楼の12時間。ということで、これは2015年に登録されてる作品なんだとすると多いじゃないですか。
2015年。
まあ、もっと前からなんですか、
ね、前からのだと思いますね。
はいはい。でも、もっと前にあるの結構ありますもんね。
そうですね。公式サイトの方に一覧があ
るので。なるほど。公式サイト。これ予約を聞くときとりのやつしか、これか。ここか。あ、はい、はいはいはい。
この辺に。
わーっていうことで、これはもう、見ていてください。なんか
20個以上ありますね、多分。
そうね、工場ペンギンとか、羊使いと狼とか、なんか結構、ソーザウサギ。ね。いや、ウサギ多いですね、やっぱね。
はい。
はい。というサークルさんということで。はい、で、どっから行こうかな。あとは、さっきね、面白い話を聞いて、ウサギの本というのがあるらしくて。これ僕知らなかったんですけれども、これ、ウサギの本っていうのはどういう、立ち位置で配ったりしてるんですか、ね、配布してるんですか、ね、
そうですね。無料配布か、通販の。
あ、通販だと、売ってると。
なってるのかな。
はいはい。
ごく勝負数を。
あ、ウサギの本について。ごく勝負数を当日、主に、メガネっ子に、あるいは、あ、主に、主に、メガネっ子に、あるいは気分で配るレアな本。ウサギの設定資料本でありつつ、大体の湘南作品が一つの世界で繋がっていることがわかるとか、うんぬんで。確かに。まあ、僕メガネかけてるんでもらえるんですかね。
子ではない
です、ね。子じゃない。
子ではない。
子じゃない言われたよ。もうしょうがない。娘ですからね、ここね、子がね。しょうがないんですけれども、こういうウサギの本でも面白い。ですよね。さっき、ちらっと読ませていただいたんですけど、ね、年表とかあって、設定資料ということで、いろんなね、ウサギのキャラクターとかあるんですけど、年表の中にね、それまでのゲームが絡んでたり、一つの、はい、一つつなぎの世界になってるっていう、偉大な感じがするんですけど、これは持ってる方はそんなにいないですか？どうなんですか、ね、
そんなにいないと思います。
やばいですよね。これは読んだ時に、これやばいなと思ったんですけど。
いやもう、怪獣図鑑ですね、
これ見ていただければね、いやめっちゃ面白いです。これは、説明しづらいんですよ。青うさぎの解説でね、聴覚、握力、脚力とか、それぞれの解説があったりとか。生体、生体ですよね。生きてる生体とか。すごいんで、もう、これはぜひ、メガネっ子集合ということでね、湘南さんに。さてさて、ですね。まあ、どうしましょう。どういう話をしていきましょうかね。
まあ、
新作。
新作の。
もういきなり新作の話しちゃいましょうか。
ゲームマーケット春には出展予定なので。
あ、ちなみに、ゲームマーケット2015秋、出展されましたか？
してましたね。
してました。どうでした？まあ、自分のブースの手応え、感想とか、あとはもう、マークライトに対する不満とか
押しますね。
いや、なんでもいいんですけど、はい。なんかありました？どうでした？感想。
僕ブースにほとんど行ってない。
いない。そうです。グラムさんって僕もお客さんで見かけたことあって、
はい、
湘南さんだと思わなかったんですよ。
そうです。毎回ワンドローさんのとこには買いに行ってまし
たなるほど。じゃあブースにあんまいなかったから、その湘南さんのブースの様子あんまわからない。
そうですね。
なるほど。
始まる前に挨拶に行って、で、1時間くらいして売り切れましたってツイートを見て。
湘南さんって、そのポリシーというか、はい、自分たちのやってる形としては、やはり手作りなものが多いんですか？
そうですね。
多いというか全部そう。
全部そうなんでしょうね。
大体。
ちょっと制作の方は僕噛んでないんで。
ま、生産数って少ないですよね、なんかイメージとして。
そうですね。
あ、まあ、多い少ないが難しいんですけど。例えば、100、200作る 感じじゃないですよね。
そうですね。手生産なんで少ないって本人も言ってます
。だから結構予約だけでも埋まっちゃう感じなんですかね。
予約分と当日持ち込み分を
分けて、
少し作って持っていってる。
あー、なるほど。
持ち込みで、自分の手で持ち込める数だけ持っていってるっていうのを聞いてます。
いや、だからね、結構面白いゲームとか、そのキャラクターが集めたいとかあったとしても、結構手に入りにくいですよね、もう。そんなことないですか？
通販で。
あ、そうですね、通販があるんですよね。
最近の作品と人気作については。
再販をしたりすると。
そうですね。
なので、まあ、先ほど言ったウサギの本もね、あるんですよね。あ。
今。
なるほど。
そうですね、今、収録してる、今の段階では、通販の対象に入ってます。
はい。ぜひ、興味があればね、もう、ぜひ、どんどん、注文してくださいね。これ、宣伝の、今日、まあ、サークルさんのね、宣伝会という、
ね。いいんですかね。
いや、もう、めちゃくちゃ宣伝しますけど、めちゃくちゃ聞かれてないですから、これ。誰も聞いてないレベルで聞いてないんで、大丈夫です。大丈夫じゃない宣伝にならないんですけど。はい。まあ、そんな感じだと。で、もう、まあ、予定として、来年の話になっちゃいます。コミケとか出られます？ちなみに。
そういう話は聞いてないです、ね。
ということで、今年はもう一旦、もう12月ですからね。あとはもう、年を越すだけですよ。多分。わかります？
今年中。
いやー、特に、遊んでくれる人もいない。
まあいや、ゲーム会とかあると思うんですけど、サークルとしての出展とかはないと。で、来年、まあ、ゲームマーケット2016、神戸があって、それ2月かな。で、5月に、春がありますと。で、湘南さんはどういう予定なんでしょうか？
神戸は遠いって言ってましたね。
湘南からは遠いと。
はい。
まあ、遠いですよ。はい、僕たちも撮っても。じゃあ、遠いので行かないと。
行か
ないと。残念ながら。じゃあ、春。まあ、春はまだ抽選になる可能性もありますけど、まあ、応募はするって感じですか？
そうだと思います。その辺はまあ、主催の、湘南さんが全部やってるので。
うん。で、まあ、先ほどね、遊んだんですよ。新作の予定のゲームを。なんで、その紹介をね、ちょっと今、グラムさんにしていただければと思うんですけど、どうぞ、どうぞ。
はい。新作、湘南向けてやった2006春の新作は、はい、武闘昇門という、
はい。
武闘山の同士のゲームです。
うん。
どこであるの？武闘山の同士のゲーム。
これはちょっと挑戦的なんで、まあ、どんなゲームだったかと。まあ、同志が、なんですかね、武術とか、動力、学問を鍛えながら、互いに競い合っていくという、三人専用のワーカープレイスメント。
そうですよね。特に正しい表現をしていただきました。
でしたね。
はい、
いや、まだテスト版なんでね、調整がこれからあるはずなんで、
そうですね、
まあ、今はこういう暫定的なルールですよという形で遊ばせていただきました。三人でね、
はい、
遊んだんですけど。いや、面白かったです。
良かったです。
まとまりも良くて、見通しも良くて、まあ、ある程度ね、どこに置いても、損はないじゃないですか。必ず前向きな、何か得られるというところもあって、ただ、自分の目標と、あとカードのね、誰が何取ったかもちょっと、カード、手札が4枚ずつあって、そのカードをね、ババ抜きのようで取る行為があるんですよ。で、取った結果、そのカードに、効果があったりとか、まあ、タイミングが合えば、効果を得られることがあると。なんで、誰があれ取ったかとか思いつつ、なんか、いろんなことができるという、なんかね、新鮮でしたね、そこ。
ね、
カードの、ババ抜き要素が。っていうゲームでした。どうですか、感想として。
ドラフトじゃないんですけどね。
そう、最初 ね、ドラフトなのかなと思ったら、はい、まあ、同時にみんなババ抜きするっていうね、というところと。
自分の欲しいカードを持ってる人に、まあ、ね、ターゲットして、欲しいカード引くというような感じなんですよね。う
ん
う
ん、そこに、なんですかね、条件を満たす目標があったりとか、すごいわかりやすかったんですけど、これは、なんか、どういうところを意識して作られたみたいのはご存知ですか？
それも聞いてないんですよね。
これね、読んで、まあ。
でも確か、僕が入団する前、
はい。
1年半くらい前に、
はい。
今どういうゲーム作ってるんだ、って聞いたときに、
はい。
武闘山の同士のゲームを作ってるって聞いた覚えがあります。
なるほど、それは2014とかそういうこと。
14の夏頃に。
あ、じゃあもう結構な期間を経て、
そうですね。
よう
やく形になったという感じなのかなと。
確かに形にはなってますね。じゃあ、湘南さんのご紹介の仕方 あの、メールでいただいている紹介文を読み、はい、読みましょうか。日本で同志といえばキョンシーですが、湘南さんはそんな平凡なテーマでやると思ったら大間違い。中国の作家、金陽や古竜ですかね。が、お好きな方向けの武教テーマとなる予定。なので、その筋の人は期待しといてください。ということで、まあ、僕その筋じゃないんで、わからないですけど。
ね、僕もその筋じゃない
ですね。あの、その筋の人は、あの、テーマとしてまだ、ね、まずはご期待くださいと。
制作の奥義伝承っていうのもこの時代の話なのかな、う
ん、時代設定があるんですね。
中国の武将たちが次の世代に奥義を伝承していく
っ
てい
う。はいはいはい、あったあった。
それが好きな方にはぜひっていう感じなんでしょうね。きっと。
いや、なんか、湘南さんって、まあ、だからこれどこまで聞くかわかんないんですけど、その、で、座員を始めるに、このテーマから入ってるんですかね。そこへんってわからない。
ああ、冷戦ペンギンの時の話だったら、
平成ペンギン
入団してからの話なんですけど。
はい、どうでした？
スパイのゲームを作ろうって言って。
はいはい。
すごい。
かわいい。
で、テーマをアメリカ、ロシアとかのスパイにするか、ペンギンにするか、ウサギにするかみたいなことを。
なるほど、じゃあ、ね、ある程度ゲームを作りつつ、そのテーマ後から加えることで、またその形にするみたいな感じなのかな、ね、
テーマ決めは最後の方なのかな、
招待権得ゲームを作り始めるって言ってますね。思いついたと。なるほど。これ、ペンギンが好きなんですよ。ウサギとペンギンが好き。
好きなんでしょうね。
あ、そうなんですね。好きですか、皆さん。ウサギとペンギン。
まあ、好きか嫌いかと言われたらそうですね。好きなことね。そうですね。あんまり毛嫌いとか
っていうのは。結構みんな好きかもな。で、僕も好きですよ。池袋のサンシャイン水族館とか行きますからね。年間パス持ってますから。
ペンギン見て。
ペンギン見に行きます
よ。ウサギ。
ウサギはいないですよ。
ウサギ、いません？
いない気がする。
そうですか。
確かいない。
はい。池袋あたりいないですか？
あ、池袋の街はあるかな。最近でもどっかで見た気がする。うちのブース多いんですよ。
はい。
あの、こう、うちの私になっちゃうんですけど、犬が2匹、ジャーマンシェパードと、ポメラニアンと、鳥が十何羽。
すごいですね。
いたり、あと、イグアナとかいたり。動物好きなんでね。ただ、ウサギとペンギン飼ってないんですけど。
ペンギンはあまりいないかもしれない。
ペンギンはね、ほんと、子供の頃はペンギン飼いたかったんですよね。飼えないんだよね。
多分。どうすれば飼えるのかわかんないです
けど。いや。まあいい。はい。ということで、そんな感じなんですけれども。あとは、湘南さんの話ですと、この、神奈川県海、
海沿い、
あ、ごめんなさい。神奈川県海沿いで行われている小規模なゲーム会、宅会のお誘いを待っています。なんです。お誘いするわけじゃないですよ。待ってます。鎌倉市と藤沢市のほぼ間、江ノ島のど近くに住んでいるので、その周辺で一緒にゲームしてくれるか人を血眼になって探しています。
だそうです。
リア充の街じゃないですか。
そうですね。
これ、違うんですか？テラスハウスですよ。テラスハウス。
いや、僕は知らないんです。僕は神奈川じゃないんです。
なるほど。ということでね、ぜひ、ご連絡を、湘南さんに
。
ゲーム会をお誘いをということで。あとは、なんか、グラブさんについて、じゃあ、人となりも聞きたいなと。
はい。
いいですか？
はい。
ボードゲームって、どのくらいの時期から始めたとかあります？なんかすごいね、ホラボドっぽいんですけど。
いいね、
真面目な感じになっちゃうんですけど。
覚えてるのだと、25年くらい前に。
25年前。はい。
竹市場ボードゲームっていうのがあって。
お、風雲竹市場ボードゲーム
っていうのが家にあって。
家にあったんですね。
それを家族で遊んでいたっていう記憶がありますね。
はー。いやもう、もちろん世代ですよね。見てますよね。見てました、
ね。あ、そうですね。はい。
ボードゲームがあったの知らないな。
知らないですね。
で、僕は風雲竹市場の親父はね、すごい結構好きだったらしくて。で、谷隼人さんがリーダー
です
か。で、ゲーってやるじゃないですか。で、僕、木更木隼人って名前なんですけど、そこから取ったって言ってる。適当っつって。
なるほど。
でも僕ね、まあ、僕名前発していいや。
はい。
字がちょっと違うんですよ。隼人って、はやぶさに1って書いて、隼人。で、谷隼人は、はやぶさに人って書いて、隼人なんですけど、で、木更木隼人って字数を、決めたんですけど、その、 自分のお母さんのお母さん、祖母が、なんか、直轄に気になる人らしくて、いや、これだとまずいと。この直轄はまずいって話になって、1文字減らせ、1画減らせって言われて、なんかわかんないけど、一手字の、じゃあ、減らすとしたら1だよな。っていうことで、まあ、瞬1なんですけど、そうすると、これで、ハヤトって読ませるっていう、キラキラネームが、生まれたっていう恥ずかしい話。
いろいろ、伝わってますね。
はい。じゃあ、冬田劇場、ボードゲームが、面白かったんですよ、じゃあ。僕自身知らないんですけど、ねえー、結構じゃあ、アクションゲームだとそれどうなんですかね、
マスゴロクのようなもので、10のアトラクションをクリアしていく。
おー。人生ゲームとは違う形なんですかね。そうですね、あれルーレットじゃないですか。
サイコロで。サイコロで。
はいはいはい。で、なんかアトラクションでなんか条件を満たすとか。
そうですね。よく覚えてるのは、竜神池っていう、あの、剣の上に
あった。ありますね、ありますね。やりたかった、あれ。
浮いてるやつ
なんで。足抜けていく。
はいはい。
石チップをボードに並べて、
はいはいはい、
分岐がいくつもあって、
なるほどね。
でめくると、
乗ってめくってドボンがあると
。ドボンがある。
わかりやすい。
安定するっていうのがあって、
で覚えるんですよ。多分あそこ落ちたからじゃあやめようってこと。
もうオープンですね。それは。
ああなるほど。
考えると。
なるほど。
して前の人が渡った足は渡ってい けるぞ。
はいはいはいはい。じゃあもう。誰か取ったらもういけるんですね。
確かに。
なるほど。じゃあそこからちょっといろいろ遊んでて、でも結構子供の頃ですよ、多分じゃあ。
そう、子供の頃。
やって、はい、でも、今のその、ユーロゲーム流れのボードゲームってあるじゃないですか。そういったのに触れるのはいつぐらいなんですか？
でも2005年とかになってからかな。
もう10年前。
はい。ネットで、ボードゲームを調べて、何かのきっかけで調べて。
はいはいはい。
で、最初に気になったのは、妖精機関とか、
ほうほうほうほう、ヨーダさんのやつですね。
あれを買いに行こうと思ってゲームマーケットに参加したのが、
最初
だったかなと。
それは別に、もともと TCG やってたとかそういうわけでもないですね。
あ、そうか、そういう意味だと。ポケットモンスターカードゲーム。
ポケモンカードゲーム。いやー、やりましたね、でも。でもね、結構ヒットしたし、ゲームボーイも売れたし、まあでも、いや、だからって遊歩道さんの名前知ってるわけじゃないですもんね。なんか遊歩道さんってその、ね、今の TCG の制作会社みたいなイメージは強いんですけど、まあ当時だと、やっぱりボードゲームの方がイメージするんですかね。あんま、その遊歩道さんがどうか、とかじゃなかったのかな。
そうですね。なんか調べたときに。
このゲーム面白そう。そう、
妖精機関仮面舞踏会みたいな。
あ、はいはいはいはい。
あ、面白そうだなと。
じゃあ、2005年のゲームマーケットに参加したんですか？
その頃だったと思いますね。
2005年か。もうほんと始まった近くじゃない ?2003 ぐらい。
ちゃんと覚えてはいないんですけど。
浅草の態度感ですよね。
はい。
懐かしい。もうだから、ちょっと懐かしいですもんね、もう。なんか、こんだけ今、ね、ビッグサイトで何回かやってるじゃないですか。だから浅草ってあったよな、ぐらいの気持ちになっちゃいますよね。なんか、終盤の頃って、最初は、ワンフロアだったけど、ツーフロア、スリーフロアになったじゃないですか。最終的には。だから、買い手の人って、こう、階段をこう、行ったり来たりするみたいな。企業ブースを回った後、その同人ブース回ってとかで、こう、行ったり来たりするみたいな思い出があるんですけど。じゃあ、もう、その前から。
ワンフロアの頃から参加して
て。ゲームマーケットに参加してて。まあ、買うのって同人がメインだったんですか、その頃は。
その頃はもう何も知らなくて。
なるほど。
同人も商業も分かんなくて。
そりゃそうですよね。確かに。
マジカルアスリートっていう。
ああ、はいはい。してますしてます。あれって、どこだ？
どこでしたっけ？
大丈夫かな？マジカルアスリート。これかな？第一版。会社が？
あ、そうだ。このサイト見て面白そうだって思ったんです
よ。ほう！見てください。このサイト。
BQSF ゲーム。
へぇー。BQSF ゲーム。
はい。
おぉ、名前出して大丈夫ですかですね。フル・ネルソンさん。ほぉー。
このサイトを。
はいはい。このサイトがあるん
です。当時よく見ていて。最近は更新されて
る。最後がグリムワールド終わってるの進め
ないの。
終わらしてみたいな感じで、私たちが。
最近、そうだ、このサイトですね。
じゃあ、グラムさんの、 期限ですよね。じゃあ。
もしかしこのサイトで、ウルトラマンのボードゲームをよく見てた覚えがあります。
ウルトラマン、
ウルトラマンっていうボードゲームが、
ウルトラマン
このサイトで紹介されていて、
はい。1983年のウルトラマンっていう、ハテナって書いてます
よ。ウルトラマンのシミュレーションゲーム。そうですね。シミュレーションゲーム。ウォーゲームですか？
ウォーゲーム。初級ウォーゲーム。なるほど。これデザイナーハテナハテナだと。
公式なんですね。
違うのはないんじゃないのかな？
なんか全話を再現できるみたいのを。
へぇー。
この記事、じゃあ、最初はこの記事に飛んできたんだと思います。
特撮が好きだったんです。
あ、それは大好き。
なるほど。そういったところを調べてたときに、このサイトが大きくなって、
他のを見ていったうちに、
はいはいはい、
あ、マジカルアスリートっていうの面白そうだなっていうので、で、マジカルアスリート再販ゲームマーケットでみたいなのを見て、ゲームマーケットを知ったっていう感じですかね。
いや、いろんな入り口があるんですね。今とかってどういう入り口かわかんないけど、結構、昔はこういうところも、サイトがあったんですね。あ、ほんと、仮面武道会とかありますね。2003年、まさに。へぇー。なんか、ちょっと、やめちゃったんですかね。
あれなんか。
今はブログの方で進んでいるの
かね。
あれ
ページが。
でも、やってますよ。
やってるやってる。
なるほど、ちょっと今話が。この B 級 FM？ じゃあ SF？ 何です？
BQSF ゲーム文化会。
あ、なるほど。この BQSF ゲーム文化会というサイトを見て、グラムさんが育ったと。ある意味。
そうね。
同人ゲームにハマったんですけど、今、サイトの方は動いてなくて、ハテナブログの方でいろいろ更新をされてみたいですね。ちょっと、興味がある方は、見ていただければと思いますが。じゃあそっからゲームマーケット行くようになって、じゃあ毎年、はい、毎年じゃないかな。1年に1回ゲームマーケットあって、TGF、はい、テーブルゲームフェスティバルっていうのが、秋の方にありまして。
はい。
そちらにも。
そうですね。毎回行くようになりました。
あ、すごい。じゃあ、本当にずっと買ってる、買って遊ぶという。
そうですね。
はい。形で参加してたんですね。
はい。
それは、ね、ほとんど2014年ぐらいまでずっとそんな感じだったんですか？
ま、2014年前というか、今も買って遊ぶっていうのはず
っとやるんですけど。一応、サークルさんの立ち位置もあるじゃないですか。そういうサークルとしての立ち位置が出るのは、どのあたりからなんですか？
もうちょっと前に、何年か前に、
はい、
マニフェストデスティニーさん。
はい。マニフェストさん。
毎回多くのゲームを出してる。
そうですね。今回はすごかった。あれ、多すぎて、6、7個出てたじゃないですか、まだ、はいはい。で、もう予約と、なんか当日買いの人でもう大混乱でしたよね、当日。確か。この人は何個みたいな。
すごいですよね。
いや、すごい。なんか大変そうでした。マニフェストさん。はい。
マニフェストデスティニーさんのゲームもゲームマーケットだったかな。それで知って。
ですよね。うん、
で、旧作も一通り、通販で買って、うん。
へ
ー。マニュアルがわからないぞっていうの
を。わからなかった
ー。さんに買ってはマニュアルがわからないぞっていうのを連絡して、そういうことですっていうのを、まあ、返信で帰ってきて。
なるほど。
で、遊んでっていうのを繰り返していたら、マニフェストレッシングさんの方から、
はい、
発売前のマニュアル見てくれませんかっていう話が来て。
なるほど。
お礼に新作1個あげるんでっていう話をいただいて、あ、じゃあぜひぜひやります。
あ、じゃあ、制作協力、マニュアルの制作協力みたいな形で、監修として参加される。
マニュアル監修として今参
加して、今も参加してるんですか？
今も。そうですね。今回の新作も、
マジか。
今後の新作も一通り。
じゃあ、名前が載って、クレジットがあるってことですか？
そうですね。マニュアル監修グラムって書いていただいて。
当ててないってのはひどいけど。もうありますね。じゃあ、裏に書いてあるんですかね？裏には書いてない。
公式サイトの方には毎回書いていただいてます。
じゃあ、僕が買ったやつですね。スクラッチハウスというゲームがあるんで、多分。
それには書いてないですね。
なるほど。公式サイトとかにあるかもしれないと。これ、すごい。
マニュアルはマニュアル。
クレジット、クレジットないんですね、マニュアルにも。
はい。
なるほど。
箱裏には、あったかな？
ありました？
一時期箱裏にも書い
てないけど、
スクラッチハウスにはない
けど。ないということで、すいません、今開けたんです。なかった。いや、すげえ物入ってていいな、これ。まだプレイしてない、すいません。はい。という参加をされてたり。
はい。
こちら、お手伝いということですかね。
そうですね、手伝いで。
はい。
マニュアルをチェックして、
はい。
ゲームマーケット当日に会いに行って、うん、マニュアルのお礼ということで新作をいただく
と。いただくことがあると。はい。というので、それがいつぐらいなんですか、ね、どのぐらいのゲームの時ですか、
確か卒業メソッドっていうゲームが最初にチェックした時期だったかなと思うんですけど、それも公式サイトで。
いや、ゲーム数多すぎて、もう、ちょっとわからない。
めちゃめちゃありますよね。
ちょっと待ってください。じゃあ、今ここは多分カットするぞっていうね。
デスティニーかな。
これ出た、出ないんですよね。ボードゲームとか言えないと。
そう
意外と出ないんですよね。全部載ってんの？
今、リニューアル中で。
あ、でもすっげえ載ってる。
一応写真だけは、パッケージだけは見えますね。
どこら辺ですか？
こっからですね。2013年から。
うわ、2013年のゲームだけ見てもめちゃくちゃありますね。
4×。4×6。
3、4、5、6。はい、24作品。ちょっと抑えたんですね。なんか500円で作ってた時代じゃないですか、これ。500円で何個も作ってましたよね。
500円ゲーム。
そうそうそう。いっぺんに4、5個出てたんだよな。すげえ。どこら辺からじゃあマニデスさんのゲーム買った感じなんですか？
もう今基本的にほとんど持ってるんですけど。
すげえ。僕初めてのラディからですね。これが可愛かった。
あ、そうだ、ゲームマーケットで、獅子展覧をゲームマーケットで遊ばせてもらったのは覚えてます。
やばいですね。あ、探偵無職もやったわ。これもわかんなかった。
そうですね。
これも、いや、
点が複雑ですよね。
いやー、足りてないことありますよね、マニュアルで。そうですね、当時のやつなんですけど、結構、この時の処理がわかんないなっていうのは結構ある。でも、いや、でも、父親物語とかね、もう、海外で出て賞もらったりしてますからね、2012年の作品が。バーベルもすごかった。専門用語しかないんですよ。
そうですね。
インキ棒とサキ棒があってよくわかる。いや、マリデスさんとかそういう関わりをしてると、いうところもある。で、今は湘南さんに。
湘南の席を置く
形になってると。
そうですね。それも、ゲームマーケットで。湘南さんと、まあ、トランプをいただいたんです。
ほう。
毎回予約してくれてありがとうっていう。
あ、なるほど、なるほど。
そのトランプのお礼でメールして、で、チャットで話して、
ほうほうほう、
ゲーム会に参加してみたいなことを。仲良くなって、で、去年の11月ですね。
はいはい。
で、入団しないか。
おお、入団なんですか、俺。
まあ、僕は入団って言ってるんですけど。サークル入り。
なるほど、サークル入りを
果たすの。ドラフト1位指名とかなんか、湘南さんのブログには書いてあります。
素晴らしい。ドラフト会議あったんですね。ちょっと調べ
たら。あったんですね。あったと思いますけど。
なるほど。
で、マニュアル監修担当として。
なるほど。そういう形で、入団して。
はい。
でも、あれですよね、基本としてはやっぱりゲームを買って遊ぶのが、
まあ、そうです
ね。活動としては。
まだ遊びでですね。
多いと。
はい。マニュアル監修も自分が遊びやすくするっていうのが大きいですね。
あ、遊びたいがために、やっぱこれだと遊べないこともあるし、わ、はい、からないことがあったりすれば、確認して、はい。いや、そうですよね。そうだと思うんですよ、僕も。わからなかったら、教えてって言えば教えてくれると思うので、はい、サークルさんって。同人活動だし、
はい、
仲良くしようよっていう活動じゃないですか。そもそも。だから、お客さんと作り手って、まあ、ある意味、イコールというか、同じ立ち位置、参加者、ゲームマーケットの参加者、どっちも参加者なんで、まあ、そういう形で分かんなかったら教えるし、っていう、遊んでね、教えてねっていう、こう、ね、関わりがあるといいと思うので、すごい活動としては気持ちいい活動ですね。
うん、そうですね。まあ、マニュアル監修の際には、基本的に僕が分かれば誰でも分かるっていう考え方で。
ほー。
あんまり頭良くないんで。
いやいや、分かんないです。それは分かんないですけど、確かに、そういう考え方があるといいですね。はい。じゃあ、なんか、とりあえず、湘南さんの話、じゃあ、一旦締めようと思うんで、なんか湘南さんのアピール、なんか最後に、1個あれば。1個、2個、3個でもいいですけどね。
湘南さんのアピール。
まあ、さ、一応、出ていただいたんで、なんかあれ、言いたいことがあれば。なんで出たんだって話ですか？
まあ、そうですね。
では、新作というか、2006年春の宣伝が湘南さんからメールで来ているので。
あ、2016年。ですね。これ俺が読めと。俺読むのはい。うさぎの黄金時代と冷戦ペンギン、2016春に再販予定。イエローサブマリン秋葉原 RPG ショップにも現在委託中。すでに冷静ペンギンは自前通販にも加わってて、材料の都合がつき次第、うさぎの黄金時代も通販可能になる予定。また、神奈川県内のゲーム会、かっこ主に多摩市民センター会に顔を出すので、その事前に一言くれても手売りします。ということで、
はい、
欲しい人はね、湘南さんに連絡をいただければ、手売りしてくれるということで。以上。主張はこんな感じですか？
そうですね、まあ僕が作ってるわけじゃないので。まあ、あとはマニュアルチェック。
はいはいはい。
サークルの方が聞いてたら、
うん、
仲良くなればマニュアルチェックしますよという感じで。
仲良くな、なることないから。
まあ、誰も彼もやってくれと、見知らぬ人がやってくれはちょっとなって思うけど、ちょっと知り合いの人だったり、ツイッターで絡んでたりとか、わかんないですけど。そういう絡みがある方だったら、まあ、ボーパルスのマニュアル美しいと。これなんですか、これ。これなんですか。
これはこれも湘南さんからのメールで。
はいはいはい。
宣伝したいのはここまでで、あとは、まあ、マニュアルチェックの話でもするといいよと。
はい。
ボーパルスのマニュアルが美しいとか。まあ、あと、個人的にはドラゴンズストーンのマニュアルが美しいと思ってるんですけど。
お！ドラゴンズストーン、探さないとない。どっかにある。では、引き続きまして、六角団子さんのお話をしたいと思うんですけど、六角団子さんのね、紹介のね、あれを見たらなかった。
え？
いや、すいません。どっちだろうね。六角団子さんは、
ひっそりとやってるんでしょ。
六角がカタカナでしたっけ？
あ、そうです。そこ。
六角天民さんっていうのもいるからね。
あ、そうです。いらっしゃいます
ね。昔、結構昔からいる。はい、で、六角団子さん、これ見るじゃないですか。
はい。
こう行くと、で、ね、情報がなくてね、あれって思ったんですよ。
はい、
まず、六角団子さん、ちょっと僕は情報を仕入れられてないので、
すいません。
どんなサークルなのか、というのをちょっとご紹介いただけますか。
はい。ですね、基本的にゲームを手作りしてですね、まあ、自分で考えたゲームを、まあ、印刷してですね、それを、まあ、いろいろコンポーネントを作って、
はい、
まあ、ゲームマーケット細々と売ってるというような、まあ、同人サークルです。
はい。書いてあるな。グラムさんのプログラムで提供してますって。何これ？
実はグラムさんもちょっと協力してもらったところもあってですね。
はいはい。まず、
はい。
六角団子さんは何名のサークルさんでしょうか？
一人です。
お、個人。
個人ですね。
個人ですね。
はい。
六角団子というサークルさんで。
はい。
六角団子の
団子です。
団子さん。
はい。
同じ単語が2個来ちゃうんでね。湘南さんもそうか。
考えてなかったっていうの
は。はい。じゃあ、ブース紹介のところちょっとね、はい、六角団子さん書いてます。
いい
ですか。白黒はっきりさせていくよ。六角団子の団子です。ハンドメイドのオリジナルゲームをこっそり販売しています。これは白黒はっきりさせていくってなんか、ポリシーがあるわけですね。
ですね。まあ、白黒印刷なんですね。
あ、白黒印刷に思い入れがある。はい、
まあ、思い入れてはそれしかできないというかですね。はい。じゃあまあ、
今ってカラーのプリンター
だね。カラープリンターはまあ、一応、コンビニとか行けばあるんですけど、
自宅は
白黒で。
自宅白黒なんですね。はい、まあ、はい、はい。
カラーにするといろいろ手間もかかってしまうんです、ね。
導入しないといけないと。
そうですね。
なるほど。
はい、ちょっと、ここは白黒。
はい。
はっきりさせていった方がいいかなと。
で、これまでの履歴というか、これまで、
はい。
初参戦ってどっから
ですか？そうですね。2012年とかだった。まあ、多分2年半ぐらい。
ああ、なるほど。
やってます。
2012年の秋ぐらいですね。
はい。
2012年だと。
違うかな？
わかんない。
もうちょっと後だった。
2013年かもしれないですね。そうですね。
おととし。
おととしですね。
2年前ですよ。2013だと。
はい。
よろしいですか？
はい。それぐらいでお願いします。
はい。2年半ぐらい参加
してます。
2年マーケットには、基本的には参加常にしてる感じです。
ですね。そうですね。今までは。はい。やってます。はい。
だから、ちょっとね、これは、ゲームマーケット公式を見に行くと、
はい。
情報が少ないんですよ。
やっぱそうですか？
いつばちさんは言われてましたよ。
あ、はい。
公認レポーターに、
はいはいはい。
情報が少ないと。
ありましたね。
少ないことは悪い点だって言われたんで。
もっと乗せていかないといけないと思います、ね。
わかんないです。いや、情報があんまなかったんで、このサークルさんがどんな活動をしてるかわかんなかったのもあるんで、
はい、大事ですね。
やっぱそういうの発信していただけるとね、わかりやすいんじゃないかなと思うんですけど、じゃあ、どんなゲームを作ってるのか教えてもらえ、これですかね、基本的に。
そうです。まあ、基本的にはですね、まあ、自分では簡単なゲームを、
はい。
短く終わるようなです。重いゲームじゃなくてですね。
はい、はい。
そういうのを作って、まあ、気軽に楽しんでほしいというところでやっていてですね。はい、まあ、なんか、はい、あまり凝った感じにはしないでですね。
はい。
まあ、自分でも作れそうだみたいなですね。なんかそういうので、まあ、ちょっとやってもらえればな、というふうには思ってます、ね。
買った人が、
そうそうそう。
これなら俺でも作れるぞ。
そうそうそうそうそう。
ぐらいの気分にさせる。はい、モブゲームズ心理ですね。
あります、ありますよね。
モブさんもね、俺はモブだけど。こんなもん作れんだと。で、モブの方々に遊んでもらって、
はい、
思わそうという謎の作戦。
はい、そうですね。あ、でもすごい大丈夫、いいと思います。
じゃあちょっとじゃあ、モブ一派ということで。
いいですかね、それ入れていただいて。
勝手に言うちゃう。じゃあそういう考えで作られてると。はい。
ね
はい、っていうので、僕さっき遊ばせていただいたのが、
はい、
バトルクですね、
はい。
遊ばせていただきました。その以前の作品って何かあるんですか？
一応カードゲームでいくつか作っては
いますね。それは存じ上げて、すいません。
いやいやいや、何も情報載せてな
くて。そうなんですよ。調べらんなくて。
こちら、そこまで調べろとは言えないです。なんで調べてないんだとは言えないんです。
じゃあ、今はそのバトルクというゲームをちょっと推してる感じなんですか？
そうですね。
はい。まあ、
それしかないというのが現実
なんですよね。なるほど。
はい。
ブース持っていくと、一般ブースで持っていくと、
はい、
もうバトルクをいつも、
そうです
ね、持ち込んだ感じです。
はい。
じゃあ2015秋の、
はい、
なんですかね、感想的なものってなんかございますか？
人がすごい増えたなってい
う。
ありますね。本当、皆さん言ってると思うん
ですね。ですね。アークライト視点で言うと。
はい。
アークライトから視点で言うと、人増えたなと。
はい。もう人が途切れなかったっていうのありますね。
お
ぉすごかったですね。
お客さんがそんなにこう。
午後もずっとですね。
一人でやってるんですよね。
そうですね。
で、イベントスペース、私有宅はあるんですか？
ないです。
ない。
はい、一番、リーズナ
ブル。一番、この、半宅の、販売宅のみの出店で、じゃあ、私有宅、遊べないんですか、皆さん。
そうですね。私有宅、やっぱりやってらっしゃる方もいらっしゃるんですけどね。まあ、そんな高くないんでですね。まあ、つべこは言わずに買ってくれと。いうこといつも
やってます、ね。あ、そういう感じ。
そういうスタンスでやってますんでですね。
じゃあ、例えば、このゲームどんなゲームですかとしたら、つべこべ言わず買ってくれると。
そうですね。
まあ、返すと。これは男らしい。
そうですね。
これは男らしい。
ぐだぐだ言うなと。
あ、だいぶ男前なキャラなんですね。
めんどくさいな。
いや、結構その、今の世の中って、その、出店者が、購入者に対して、はい、まあ、買ってくださいよと、こんなゲームなんですよと、
はい、
こんな割引しますよと、イベント限定何をつけますよとこうなんかまあちょっと下から行くじゃないんですけど、はい、すごいお客様は神様心理な鉄砲もあるかなとちょっと感じてるんですけど、はい、上から言ってるんですね、
まあ、上からというかですね、まあ基本的に印刷代とかかかんないんですけど、まあ
はいはい、
手で作るんでですね、
はい、
結構大変なんですね、
手作りで、
そうなんです、
数も量産するの大変だしね、
なんで売れるとですね、まあ、逆に作んなきゃいけないんでですね。売れすぎちゃうとですね、ちょっと忙しくなっちゃうんですね。本当に欲しい人に買ってほしいっていうのが、まあ、ちょっと根本的にあってですね。
はいはいはい。
はい、
なの、だから、まあ、いつばちさんもそうなんですけど、その前お話したんですけど、やっぱり、バシバシ宣伝しまくっちゃうと、はい、その、見た目で、じゃあもう買おう、遊ばずに買おう、
はい。
で、遊んだ結果、なんだよ、なんか面白くなかったなとかいう感想もあったりするわけじゃないですか、はいはい、例えば。でも、それって、やっぱ本来の、いい関係性じゃないですよね、
はい。
互いに買ってよかったな、売ってよかったなっていう関係性がいいと思うんで。で、いつばちさんは、まあ、事前宣伝あんましないっていうのは、まあ、デジタルのね、パソコンとかあんまやりたくないからわかんないって言ってたんですけど。でも、やっぱり、対面で遊んでいただいて、面白かった、はい、買います。この流れがやりたいらしくて。だから、欲しい人にちゃんと届けれる 手法をしてるんで、僕、いい点だと思うんです、あれ。いや、本当に、だから全然欲しくない人にあげて、なんかつまんなかったって、こう、ね、互いに嬉しくない行為よりも、はい、遊んで欲しいです、買います、楽しかったです。この流れがちゃんとできてるって、すごいいいことだなと。欲しい人にちゃんと届けられるっていう環境っていうのもね、別に、はい、あるべきじゃないかなと思うんで、だから、まあそういうスタンス、っていうか、はい、売れると大変だから、あんまり宣伝しないはよくわかんないけど。
まあ、結局ね、宣伝しないと知ってもらえないところもありますからね。
そうですよね。
悪循環とかあるんですけど、ね、
でも結構手作りで、作られているところで、さっきのコンポーネントって見せます、はい。バトルク、なんかね、その、初版版よりパワーアップしてるんですか、これ。
そうなんです。初版が偉いですね。もう非難の嵐に合いましてですね。ふざけるなと。
つべこべ言わずに帰ってたら怒られたんですよ。
怒られたんですね。これで売るなと。
すごい。ような話いただいて、ね、男らしい。で、なんかね、その、今回バージョンアップされたんですよね。
はい。
まず、バージョンアップその1と。多人数で遊びたい。まあ、2人用のみだったのが、この新しい 2on2。
はい。
では、最大4人まで一緒に遊ぶことができるようになったと。
はい。
タッグ戦という形で、4人まで遊べますので、協力プレイをして遊ぼうと。
はい。
まあ、プレイ人数ね。まあでもこれは、まあ、文句というよりも、二人用のゲームですって買って、多人数で遊びたいなって文句は、むちゃくちゃだと思う。だって、二人用のゲーム買ったんだからね。
でもまあね、そこは。
二人用、二人用で遊べるゲームとして、それはそれでね、
はい、
そういう環境で遊べばいいじゃないかって思うんですけど、はい。というのがあります。そして、パワーアップその2。コンポーネントがクソすぎるという意見を受けて。クソ、じゃね、言われたんですか？
はい。
コンポーネントがクソ、前バージョンでどんなコンポーネントだったんですか？
前バージョンすごい、いや、もうほんとひどいですね。
これがラミネートされてる感じです。
いやいやいや、これも
カードです。
カード。
カード。
普通のカードが2つに分かれてて、はいはい、それ合わせて使うみたいなゲームだったんですけど。まあ、でもちょっと、あまり。
このチップ部分は
チップないですね。これはカードだったんですね。
結構場を広が、必要だったんですね。
そうそうそう、場が必要だった
んです、ね。なるほど。それが、だいぶパワーアップしたと。
そうです。
前回はコンポーネントに甘えがあり、迷惑をおかけしましたが、今回は気合を入れましたと。
はい。
そうですね。まあ、ウッドチップですね。
そうです。
まさに。これいいですよ。
これすごくいいですね。
これ、プービッツさん。
はい。
僕も、ワンドロトークで何回か名前を出して、プービッツさんに協力してもらってるということで、ウッドチップを作っていただいたんですね。いや、プービッツさんって、プービッツなんですね。
私もよく知らな
かったんですけど。読みが、プに小さいウにビッツ。俺、プー伸ばすだと思った。プービッツ。はい。プービッツ。言いづらいな。難しいな。
合ってるのかわかんない。
読みが、ね、いなくて、ね、はい、はい。プービッツさんやってもらったという、このウッドチップ。まあ、白黒。
はい。
ですね。互いにやる。
そうですね。
と、で、枠が白黒になってて、それぞれドットのロボットキャラですね。
はい。
描かれてて。
作っていただきました。
そう、バトルクってゲームはね、ロボットバトルで、1対1で、ロボットを、まあ、ダイスを振って稼働させて、戦っていくというゲームで、ダイスの使い方がね、どう無駄なく使うかっていうのがすごい重要になるゲームで。いや、初戦じゃ難しいですね、これ。初見で遊ぶのは。
そうですね。
結構特徴的なので、その、ダイスの使い方が、最初多分ね、混乱しちゃいます。
はい、
ただ、多分ね、わかるとかなりね、コンボじゃないんですけど、一回の行動で、移動とアタックを結構うまく決められたりすることで、なんか、気づきのゲームみたいな感じを受けました。
はい、
という、その、やつが、まあ、ウッドチップでかっこよく描かれてるって、かっこいいですね、マジで。
ありがとうございます。プービッツさんのおかげです。
いや、ほんといいと思いますよ、これ、いや、なんか頼みたいなと思
って、ね。そうですね。
いいっすよね、これ。
募集中みたいですね。
あ、ほんとに？
はい。レーザーカッターですか。
あ、レーザーカッターで作られてるということで。はい、いや、ほんと星をなくしたキャロテインとかも、
は
い、も
う、そう、大
将、ね。かっこいいっすもん、あれだけで、物としてね、すごいいいなと思ったんで、こういうね、手作りなんですよね、
もちろん。そうですね。自分でやっていただいて。
すごいな。という、パワーアップをされてるということで。はい、で、従来通りの二人対戦ももちろんできますと。これはバトルグ。
はい。
2on2。これがゲームマーケット2015秋で、新作として一応、新作、はい、まあリメイク
ですね。
リメイクかな、ね、という形で出させたと。
はい。
これの反響とかどうなんですか、なんか。
感想。まあ、 そもそも配布数はですね。あ、まあそんなにない。
そんなにない。まあ、手作りだし、
はい、
そんなにこう、数も持ってい
けないわけですよね。いけないですよね。でも、おかげさまでですね、
はい。はいはい。はい。あ、このパワーアップした点を含めると、やっぱり反応が。
喜んでいただいて、
お
ー、ありがたい話で。
嬉しいですね、やっぱ。
嬉しいですよね。
そう、自分たちがこうやった感想が、そうそう、いい感想が来るとやっぱ嬉しいし、ね、逆にこう、厳しい感想で、やっぱり役に立つっていうか、結果的には身を結んでるじゃないですか。
はい。やっぱり感想欲しくてですね。
はいはいはい、
あれ、サンプルもちょっとちょろっと提供しましたね。
じゃあ、公認レポーターの方。
そうなんですよね。
いや、私はじゃあ、非公認レポーターとしてレポートします
けど。選ばれるのかどうかなというところが一つポイントなんです。
数が多いですからね。確かに。
今のペースでいくと、ちょっと、ひょっとしたらないんじゃないかな、みたいな。
思ったよりもね、レポートが上がんないですもんね、見てると。もっと、
まあ、大変なの
もっとガシガシ来るかなと思ったけど、意外とみんなこう、慎重になって、なんか結構頑張って書いてんだな、というのが。はい、いや、もう、僕、最初はファミッツのクロスレビュー的に、
はいはいはい、
なんか数行と写真とかぐらいでいいだろうと思ったんですよ、レポートだし。
はい、
でも、完全にレビューしてますからね、
すごいですよね。
レビューしてるんですよ、レポートじゃないですよね、あれ。だから、あんま、ね、ああ、やっちゃうと、数が、ね、もっとその、まあ、本当に数を少なく出してるところとかにフューチャーしていただきたいなってのは本当に思うので、まあ、これ聞いてるね、方が、公認レポーターいたら、公認レポーターの私聞いてないだろ
う、
さすがに。
そうなんですか。
さすがに聞いてる人いない気がするな。まあまあ、期待して、待ちましょうと、
はい。そうですね。
はい。で、まあ、どっか行こうかな。じゃあ次は、団子さんについてお伺いしましょうか。
はい。でしょう、
はい、団子さんは、その、アナログゲームとかに触れたきっかけ、というか、なんか、他の趣味みたいなのある感じなんですか？これ、なんか、ツイッターとか見てると。
まあ、ツイッター全然そうですね。あんまりやってないですけど。
あ、そうです。
まあ、アナログゲームは結構昔からです
ね。昔から。
好きで、カタンとかですね、やってたんですよね。
何版なんですか、カタン。
トライソフトとかですね、なんかすごい、買いに行きましたね、新宿とか、ね。輸入版ですかね。
はぁ、あ、はぁはぁはぁ。
買いに行ってですね。
じゃあ、ほんと、カタンが流行った時なんですかね、最初に。
流行ってなかったかもしれない。当時は、ね。
最初というか。
本当に。
一番最初のカタンが流れたみたいな。
はい、
は
あ。マジックやっててですね。
あ、なるほど。
で、まあ、やっぱりそこからボードゲームに行くと、
何班ぐらい？
第4班ぐらいですね。
なるほど。
はいはい、あのあたりでやってて、まあ、
そうですね。
ちょっとお金が辛くなってきてですね。他の、なんか、こういうの遊びはないのかと、ちょっと仲間内で話し合ってですね、ボードゲームが面白い。
この流れありますよね。
絶対あると思いますね。学生は特にあると思いますね。
TCG はやっぱり、しかも、ジャザって一応スタン押しもあるし、はい、やっぱ買った資産が使えなくなることもあるじゃないですか。はい、ということも含めると、常に、その、新しいカードを買わなきゃいけないというか、はい、仲間でね、シェアしてね、俺は赤だとか、
はいはい、
こう、当てたとしてもやっぱお金かかるし、で仲間の方もやっぱ辛くなってきてと。
はい、
で、じゃあ次はボードゲームやろうと。
そこで、まあ、やり始めた。
じゃあ、そのギャザーとか、TC やってた仲間の方々と合わせて、みんなでボードゲームに移っていった感じなんですか。それでカタンから入ってって。
ですね。
はい。
で、なんか、いろいろね、なんか、買ったりとかしてやってました。操り人形とかですね。
操り人形。
当時はまだ、英語で。
まあ、日本語版はないですよね。さすがに僕もそうだったな。
こうやってましたね。
はい、はい、はい。
メビウスゲームさんとか買いに行ったりとかして、
ね。なんか昔のイメージだとやっぱメビウスさんとかそこら辺のゲームは。
ね、
アークライさんが日本版に力入れる前ですもんね。
うん、
そこら辺って。
ですね。
はいはい。じゃあゲームマーケットに来られたのっていつぐらい
ですか？全然私出店者で出たのはほとんど初めてなんですよね。
あ、なるほど。参加者として来たことはない。
ないんですよ。
あ、そのパターン。
はい。
すごい。
逆
ですよね。だから参加者として来てガーッと成長したけど、はい、逆に言うと、じゃあ、メビウスさんとか、まあ、スゴロクさんはまだかな、
まあ、そうです。あ、そうです。スゴロクさんもまだ。
まだぐらいの。
そうです。
メビウスさんとか、ああいうところで買うと。
昔やってて、そうですね。で、まあ、ちょっと離れたんですけど。
あ、一回は。
一回離れたんですけど、まあ、自分でゲーム作りたいっていうのはもともとあったんですね。
はい、はい、はい。
まあ、こういう場があるっていうのを最近
し、まあ、最近したん
ですね。最近が2、3年前ぐらいその出た時知ってですね。
はい、はい、はい。
じゃあちょっとやってみようかと。
へぇー。じゃあ、ったんですけどね、ちなみに一回離れてた時にはどこに来たんですか？
いや、でも本当、全然ですね。
趣味的なことは。
ゲームも、そうですね。何やってたんですかね。まあ、かなり、いろいろですね、収入が厳しい時期もあったんですね。
もう、プライベート、そこまで行っちゃうとね、さすがに、話は。
いろいろあってですね。これはというところですね。
そうですね。
やっていたというところなんですけど。
なるほど。じゃあ、そういう形でボードゲームに触れてて、はい。で、参加出展しますと。で、まあ、2013年ぐらいからやってって、今に至ると。
はい、
なんか、その、なんか、どうしようとか、今後どうしようみたいなのってあるんですか？
やっぱり、抽選になっちゃったじゃないですか。
あ、はいはいはい。ねまあ、今回の2015秋から初めてですね。一般とかで全てか。全てが抽選である程度落とされてて、
はい。
結構一般企業も落ちたところがあるという感じ。1割ぐらい落ちたみたいな話をしてますよ。はい。
やっぱり、自分としてはその、自分が出展してですね、なんか他の人も自分もできそうだな、出展したいなとか、なんかそういう感じで盛り上がりが起こってくれれば、面白いなと思ってはいたんですけど、はいはい、なんかちょっとね、ただ出るだけっていうんじゃですね、なかなかそこは厳しくなってくるとか、
ね。いやー。そうですね。それ、新作がないと、
そうですね。
出づらいみたいな。
まあ、ね、出づらいだけじゃないですけどね、なかなか持ってって。
いや、でも再販出す、再販っていうかね、はい、過去の作品をずっと置いていくのも全然いいと思うので、はい、で、次のゲームマーケット、2016、
はい、
春は、あれですよね、きっと、場所が広くなるらしいので、はい、抽選も変なくなるんじゃないかなと、個人的には思ってるんですけど、はい、まあ、東4、この前東4でしたっけ。で、次西3、4になるから、うん、多分、大丈夫なんじゃねえかなと思ってるんですよね。なので、気にせず。
そうですよ、
ね、気にせず。
ちょっと弱気になっちゃった。
いや、そんなこと気にしてたらね。いや、それはでもみんなね、楽しく遊びましょうよっていう場所なんで、あの、逆に抽選になんなかった場合はね、やっときゃよかったってなるじゃないですか。
そうですね。
桜井さんも来てくれたらよかったのに。
あ、そうですね。
出店数、出店料欲しいよっていう。
そうですね。向こうの商売ですからね。
っていうことなんで、まあ、はい、その気にせず、あの、自分たちがやりたいことを表現する。はい、だから、それぞれね、サークルさんってやりたいことが別だと思うんですよ、実際。はい、あの、ゲームマーケット大賞を取るんだと思ってやってる人もいれば、別に今自分がやりたいことを作って、あの、ちょっとね、こう遊んで、交流して、楽しみましょうよっていうところもあるだろうし、いや、うさぎの本とかね、これ何のために作ってるんだぐらいのあるじゃないですか。でも、こういう自分が楽しい趣味というか、こういうことを考えてるんだみたいなことを伝える術だったりするところもあるから、もう、ボードゲームだけじゃないと思うんですよ。はい、このゲームマーケット大賞にノミネートされるためのゲーム。これみんな、これがみんなが目指しましょうっていうのがゲームマーケットの答えであれば、結構寂しいものになっちゃうし、うん、今 TRPG もあるじゃないですか。ボードゲーム、シミュレーションゲーム。あとはイベントも結構あるじゃないですか。謎解きゲームとか。あの、大会とかもあるじゃないですか。いろいろあるんですけど、やっぱ、そういうのがまじあることで、ゲームマーケットって、まあ、エッセンもそうなんですよね。エッセンボードゲームだけじゃなくて、
そうなんですか。
もういろんな、その、なんだろうな、コスプレをしてる人たちがいたりとか、あの、武器防具。あの、これはね、持って帰れないだろうなっていう武器防具が売ってたりとか、RPG 用、うん、RPG 用じゃないな。RPG 用、コスプレ用なのか、もう、楽しむため、買わないけど、武器防具が売ってたりとか、もうコマ、いっぱいコマがいっぱい売って、コマ屋さんとか、中古屋さんとか、もういろんなものが集まって、あとは外になんかね、トランポリンみたいなでっかいやつがあったりとか、アクションで遊ぶものがあったりとか、いろいろあるんですよ。そういう一つの、なんだろうな、エンターテインメントみたいなものが、まあ、エッセンだと思うので、で、ゲームマーケットがそれを目指すってわけじゃないんですけど、やっぱそこの素晴らしさ、ボードゲームのお祭りが一番ああいうところをやってるので、ゲームマーケットがね、どんどん狭くなるんではなくて広がる方向であれば、まあ、いろんな人が楽しめる、いろんな目的がある人が参加できるような、間口を広げていただければいいなっていう、はい、ちょっとめっちゃ真面目な話しちゃったね。
いい話ですね。
こんな裏で真面目な話してるなんて恥ずかしいっていう。でも、気にせず参加しましょうよ。
はい、ありがとうございます、はい。
でも、ちなみにですね、2016の予定っていうか春の新作みたいな。
全く、そういうところなんですね。
まあ、まだ、まだ2015なんでね、
はい。
もうすぐ終わるけど、まだ2015なんで、はい、ちょっと地道に。だから、バトログでもこういうね、フービッツさんのお力を借りて、グッズができたりするんで、とか、先ほどコメントでね、こうした方がいいんじゃないかぐらいのコメントしたじゃないですか。はいはい、とかをね、バージョンアップさせるとか、より自分、で作ってるものをね、精度を上げていくみたいなこともできると思うし、まあ、いや、僕もアクライトの回し物じゃないんですけど、参加して盛り上げましょうよは、ゲーム業界として、ボードゲーム業界としていろんな人が参加することが、大切なことだと思うんで、
はい、
気にせずみんなで楽しみましょうと。はい、どうですか、どうですか、クラさん的には。
特にまだ遊び手なんで。
はい。
そうですね。やっぱり、うん、たくさんサークルが出てくれてると嬉しい。
うん。そうですよね。やっぱり既存の自分の好きなサークルさんが新作出すのも嬉しいけど、全く新しいとこが来たら何やるんだっていうワクワク感もあるじゃないですか。
そうですね。
なんで、で、既存のサークルさんがこんなことしてくんのみたいなあるじゃないですか。はい、急に。あれっていうところもあったりするから、はいはい、やっぱり続けてね、見ていくといろんな変遷があって楽しいし。まあ、だからって無理して出ることもないとは思うんですよ。はい、休憩して、一回休憩して、ちょっと時間かけて次の秋に向けて作るとかもあると思うので、はい、それはもう、ご自身の好きなようにやればいいと思うんですけど、うん、やっぱり、いろんなことが参加することは楽しいと思うので、はい、意欲失わず、今できてないから、今できてないから出んのやめようとかじゃない、
はい、
なんか、楽しい感じで盛り上がる。まあ、逆にあれっすよね。一回一般参加でいろいろ買ってみるとか。
ああ、なるほど、
今買わなくてもね、フリーで遊べんのかな、遊べないですかね、今。
こう遊べますね。
遊べる。うん、遊べるので、はい、あれ、もう本当僕一般で言ったら1500円払っても、ずっと遊び尽くしたらゲーム会クール全然いいじゃないですか。うん、と思うので、いいよなぁと思います。
まあ僕はいつも予約品回収して昼には帰るみたいな。
徹底してますね。
買い手としてその予約って結構大変ですか？
いや、予約した方がいいですね。予約できた方がいい。
予約を合戦が、今、過激じゃないですかね。
ちょっと前で過激ではない
と思います。ちょっと前は過激でしたよね。ほんと2年ぐらい前かな。予約合戦、激しくなかったですか？
そうですね。そういう時期もあったのかなと思って。
今はちょっとね、落ち着いて。
はい。
まあ、じゅんぐりサークルの情報を追ってれば、なんか欲しいのは予約できる状況にはなってると思うんですよ。でも、予約しないと買えないですからね、僕も。
そう
です。すぐリペアしますよね。
いや、だから出店側の意見としては予約は本当助かるんですけど、まあ、一般参加なのか分かんないですけど、買い手の気持ちとしても、やっぱり予約。
予約あった方がいいですね。
なるほど。
やっぱりこう、朝早く行って並んでても10時何十分の入場とかになって。
だから列が年々伸びてるみたいな空気ありますよね。
で、どうしても欲しい、予約してないところに行くともう売り切れてるっていうのはやっぱり辛いんで。
はい、はい。
できればやっぱり予約はあった方がいいなっていうのは。
いい。なんか、じゃあ、なんか出店側の気持ちなんかそういう意見とかなんかありますか、まあ、ゲームマーケットに対して。
全般的なって
こと。何でもいいです。個人的なでもいい。
うん。まあ結構その、大きなイベントになったなというふうに思うんです
よ、ね。なりました。まあ、先ほども言いましたけど、なりましたよね。
ありましたね。
すごい大きなイベントなのでですね。もうちょっとなんかそのね、少しターゲットとかね、なんかジャンルとか絞ったような、その分解みたいな、なんていうんですかね。
まあ、そういうのが。あれですよね。まあ、僕たちも、こう回っていると、ここは何を扱ってるんだが、パッと見はわからないのがあるかな。まあもちろんそれぞれね、ちゃんと個別に見ていけばこういうところなんだってわかるんですけど、あそこら辺はあれがあるとか、
うん、
あそこら辺はあれがあるがないから、はい、一般のお客さんが来たらまあ全部見なきゃわからないっていう、なんか、いや、ほんと子供向けブースとかが固まってれば、家族で行ったとこはそこにね、行けるとか、せめてそれだけでもやってもいいんじゃないかなって個人的に思うんです。子供に対象にしたゲームを扱ってますよっていうサークルはそこに置くんだと、だいぶその家族で来た時とか、うん、あと、子供に買ってあげようっていう大人、はい、お父さんとかが行きやすいんじゃないかな、とか思うんで、そうは当てればいいんじゃないかな。それ以外はまあね、分けようがないっていう、うん、プレイ人数、価格帯、あとはジャンル、カードゲーム、ボードゲーム、いろいろあるんで、どれを相当するっていうのはやっぱり難しいので、
わざとやってるんですかね。
まあ、もしかしたら、その、分散、
はい、
人の流れが、人気のサークルを固めちゃうとそこに行っちゃうから、分けるように分散させるように、はい、もしかしたら配置をしてるのかもしれないし。まあそんな感じで、じゃあ、まあでも、この放送に出ると、なぜ出たかったのかっていうと、知名度を上げたいんですよね。
私はグラムさんに誘われてる。
あれ違う。
湘南の決定としては知名度を上げたい。
あ、湘南さんとしては知名度を上げたいと。
グラムとしては、ワンドロトークのファンで。
あ、ありがとうございます。あれ、あれ来てもらいましたっけ、レジェンドの時に。
レジェンド
ですよね。あの、第1回最終、その、ロストレガシー祭り、
はい、
決定戦の時も来ていただいて、まあそんな感じでね、来ていただいたりとか、あとで何の話をしようと思ったのかな、ちょっと、まあ、知名度を上げたいと、
はい、
いうことが。
ありがたい。
いやでも、昔の湘南さんの結構いじったりしてるんですよね、僕。昔の放送で、ゲームマーケットの投稿で、昔のサイトの時あったじゃないですか。
はい、
あの頃、湘南さんがラップの歌を書いてたんですよ。なんか紹介文でラップの章で書いてたから、
いろいろやってます、
ね。それを俺と笠原で歌うっていう回が
ありました。おー、すごい面白そうじゃないですか。いつですか、それ。
だいぶ前だと思うけど。
だいぶ前です。それは入団前です。
そう、だいぶ前、本当に前。昔、すごい昔に、それを歌って、えーいって、そのラップを歌うっていう回が、思い出になりますね、湘南さん。あとはね、本当先ほど裏で言ったんですけど、冒険さんとかもね、結構紹介してて、湘南さんって、知名度的にはあると思うんですよね。全然。
どうなんでしょうね。
いや、
あると思
う。数作んないからですよ。多分、お客さんがだって、多分、2、30個じゃないですか？手作りで。
そうですね。
2、30個しかいつも作らないけど、それが完売してるんですよ、常に。
当日分20個。20もあるかないか。
いや、あと、新作面白かったから、結構いいと思うんですよ。うん、だけど、20、30個。これ、20、30個が終わったら次40個になってとか、次50個。で、完売したらちょっとずつ上乗せしていけば、ね、広がっていくと思うんですけど、手作りだから。
手作りなんですかね。
あと、搬入も手持ちで持ち込むのでっていう話をしてますね。
50個ぐらい手持ちでいけるでしょ。俺ら今回この、あのサイズ、50個持ってきましたからね。大変でしたよ。トラックで。まあまあ、皆さんなんか、その聞いてる方に一言こうあれば、なければいいですよ。
湘南のケッティアスよろしくお願いしますと。
一言
あとまあ、グラムのマニュアルチェックもよろしくお願いします。
お友達は、受け付けてくれるらしいので、知らない人が連絡してもダメですよ。
知らない人は、お友達になるところから。
ハード高いです。
まあでも、そんなもんですよね、それは。
そうですね。
全く知らない人のチェックなんてできないです。わかんないけど。はい。以上。
はい。以上
では、ナゴさんが。
はい。今日はですね、まあ、いろいろ縁があってですね、出させていただいて、はい、いろいろお話をお伺いできてですね、非常にありがたかった。
本当ですか？
ですね。はい。まあ、今後もですね、細々と活動を続けていきたいと思いますんですね、何かあった時はですね、またよろしくお願いできればと思います。またまあ、今日ですね、
はい、
休みにもかかわらずですね、
はい、
収録に。
いや。
いや、
そんな。
いろいろ、またこれを聞きたいですね。
はい。いや、でも、ちょっと遊ばせます、今度。また、なんか、ゲーム会があったら、遊びに行きます、僕も。はい。意外と笠原とは面識あるんですよね、その前から。
私は、ちょこちょこ。
まあ、お互い知っているくらいに。
はい。マニュアルチェックしていただける。
レベル
できるくらい。
レベルでは。はい。
そんな感じで。
はい。はい。ありがとうございました。いや、結構ね、真面目な話になっちゃったな、と思って。で、 ね、でも、いいです。たまには。なんか最近、ちゃんとしたゲストの方いなくて、いや、初めてのゲストの方がいなくて、最近はその、2回目、3回目ですよ、となるから、
はい、
まあ、ちゃんとした話しないんですよ。
でも、私もなんかね、ラジオで、募集してるとかって話を聞いてですね、
はいはい、
グランほんまかいなと。
いや、嘘です
。そうですよね。
来る人びっくりします
よ。これでいいのかなと思ったんですよね。
いや、募集してますよって言って、来ちゃダメだよ。
あれと思って、それは向こうと違うだろうと思ったんですけど。
いや、ほんとこの前、前回の誠くんとかも、そのゲームマーケットで、いや、出たいんですよ。言ってくれたんで、出てるし、
はい。
出させてくださいって言ったら出てるんで、まあ、リアルに出たい人がいたら、もう、連絡いただいたら、まあ、すげえ嫌じゃなかったら、 OK です。いや、それ丁寧にちゃんとスケジュール組んでくれたし、今回助かって、申し訳ない時間もちょっとね、出していただいたりして、うん、丁寧にちゃんとやっていただければ、どんな方でも僕はワンドルトークやっていきます。聞いてる方がいるかいないかわかんないんですけど、ちょっとずつね。はい。こういう回はね、ちゃんと宣伝していいと思うんですよ。出ましたよって言っていただいても全然いいんですけど、はい、たまにどっかしらのサークル名前出してなんかしちゃったりとか、
はい、
どっかしらの、ゲームマーケット主催をね、名前あげて出しちゃって、なんか言ったりするから。たまにね、あんま公に聞かれちゃうと困る時あるんで、そういう時はね、秘密。みんな黙れと。
いや、誰も聞いてない。
感想は言うなと思った時あるんですけど、そうやってね、ちゃんとした方で、宣伝する回は、ちゃんと感想とか、コメントいただければ嬉しいと思います。はい。そんな感じで今日は、ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい。そうなんですよ。